未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。はい、では今日もですね、早速最初のコーナー、総ミラ会議に入っていくんですけども、総ミラ会議本日のゲストはこの方でございます。株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長であられます横山秀俊さんです。横山さん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この後ですね、もう横山さんとは特に生成 AI にまつわる最前線のお話と、今の事業のお取り組み等々を含めてですね、時間の許す限りいろいろとお話できればと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経番組サイトから確認いただけます。そちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話をすることで新たな付加価値を生み出していこうとする挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長の横山秀俊さんです。横山さん、改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
横山さん、以前2年前ぐらいですかね、出ていただいた時はメタバースを中心としたお話を
そうですね、
お聞かせいただいたんですけども、はい、あそこから、AI の進歩がものすごくこう加速して、おそらくサービスとか事業内容っていうのもかなり影響してるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたり実際いかがなんですか？
そうですね、多分2年前出演した時っていうのは当然メタバースがすごく大ムーブだったので、メタバース法律的なものを、AI 学習させたロボット弁護士を作ってましたと。で、それ以降チャット GPT ブームが来て、一般の人に AI を知る機会って増えたと思うんですけど、その辺でもやっぱりその AI を使って法律を学習させてます。実はで、世界中の法律を AI に学習させることによって、法律相談がどの国にいても、どの言語に対しても24時間ボットが答えてくれる、プラス世界中の法律家をつなぐみたいなものを今着想してます。それがロボット弁護士というサービスの中で、
これは要は例えば私がちょっとしたことでいろいろ相談したいこととかあるじゃないですか、はい、それをこのロボット弁護士に、チャットで話しかけると、例えばこれはこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうのを的確に、しかも世界のどの法律も、ある程度多分最初は絞るんだと思うんですけど、その法律、その国の法律を理解して返してくれるっていう、
日本とアメリカのレベルでいうと割と近いところのレベルまで来てますね。で、中国とかになるとやっぱりその判例が公開されてなかったりするんですよ。
なるほど、その学習できるデータが
共産の独裁主義なんで、あえてそのオープンソースにしてないところもあるんですよね。
それってでも本当にじゃあ一般の人も使えるようになるんですか？
なります、なります、はい、なります。
そうすると普通だと弁護士っていうと一般の人にとってハードルがかなり高いじゃないですか。です、だから結構泣き寝入りしちゃったりとか、これってどうしようもならないのかなってそのまましちゃう人が多かったけれども、これからはそういうふうに気軽に話をできるようになる。
もう本当友達に相談するような感覚で24時間帰ってくるみたいな形ですね。
すごい時代ですね。
すごいですよね。ホームページを拝見すると、AI で世界中の法律相談を実現しますというお言葉もあってですね、今ご紹介いただいたお取り組みの展開になっていかれると思うんですけども、どうなんでしょうか、プロの横山さんからご覧になっていて、今の生成 AI の成長の度合いであったりとか、そのスピード感であったり、2年前に描いていた世界観と今現実になっている世界観ってどうなの、ほぼ予定通りなんでしょうか、それともちょっとずれてるのかなって感じなんでしょうか。
いや、早すぎますね。
早すぎる、
そうですよね。
てか、ある程度法律の規制が全く追いついてないですよ。
なるほど。
例えば日本だとすると、いわゆる著作権侵害とか、いわゆる個人情報の扱いとか、ざっくりした法律はあるんですけど、これヨーロッパ、EU も、欧米も、 一応 AI の法律は作りましたよとか言っても運用は2025年からなんですよ。ってことは日本もガイドラインみたいなものは引きましたけど、まだ各国がちゃんと AI に対して規制をかけれてないので、まだどういうふうに規制をかけていいかわからないというのが今の現状なんですよね。
なるほど。
それにしてもその成長スピードが早すぎて、
早いですよね。これ多分ブレイクしたのが2022年の10月とかそれぐらい、最初絵を描いたり、うん、なんか音楽を作ったりとかっていうのから来て、 そこから一気に爆発してダダダダダダっていう、
次は会話型コンピューティング来るって言われてて、
あ、
会話なんですよ音声の、
うんうん、
いわゆるネットフリックスで言うと、あのこう Siri に話しかけて、もう今ネットフリックスの番組とか YouTube の検索とかやるじゃないですか。あれ昔 Siri がなかなか音声を読み取らなかったんで全部入力してたんですよ。でも今入力する人ほとんどいないと思うんですよ、うんうん、ぐらいもうほぼ音声のデータで返ってくるような AI 技術どんどん増えてきます。
そうですよね。実はあの今日私あの通勤するときって大抵あの車なんですけど、うん、今日はずっと AI と対話しながら、うん、あのディベートしながらあの約1時間、はいはい、それで来ましたね。
なるほど。たまに勝ったりします？
あのそうですね、まだまだ全然勝てますね。でただ、なんていうんですかね、データ量が足りないのか、多分まだ今学習中なのか、うん、やっぱりなんだ特にこういう 弁護士というかその法律的なものとか専門的になると結構数字も間違ったりだとか、うん、あとまだまだ知らないことがたくさんある気がする。ただその辺も多分近いうち解消されるんじゃないかなとは思っているんですけど。
なるほど。まあその僕が感じているのは、どんどん情報がですね誰でも拾える時代になってくるので、うん、割と日本の歴史とか日本のまあ読み書きの文献とかって結構難しかったりとか、ね、訳すの大変じゃないですか。でもあれが外国人の人が見たときに GPT とか使ってあの翻訳できて、その日本の歴史観を深く知ることができるようになる時代がもうだんだん来るんじゃないかなと思ってますね、
うんうん、そうですよね。だから多分私がやってるコンサルだとか、はい、市場調査系とか、はい、そうなってもなんか AI の方が素早くできちゃう時代になっちゃうんだろうなっていう、
高給取りの人たちってコンサル領域とかいわゆる専門領域多いじゃないですか。うわ結構厳しい時代になってくるんじゃないですかね。
そうですよね。だから私は結構アナログを重視して、なんかデジタルが多分勝てないので、私の唯一のこうプラスは結構人脈だったりだとか、うん、やっぱり AI だと的確に例えば何々の会社と何々したいって時もピンポイントでその部署あと役員とかつながってないじゃないですか、うんうん、だからそこがつながってるっていうのが私はあの結構だからアナログを、
うん、
結構強みに、
なるほどなるほど、
多分そうなってくるんじゃないかなって気がするんですけど、その辺いかがですか？
いやもうアナログの価値で人間しかできないところの領域にすごく価値が今後出てきますね、はい、
うんうん、菊池さんこの辺りなんか気になるところがたくさんあるんじゃないですかね
気になるところはたくさんありますよね。あの先ほどお話しいただいたスピード感のお話もそうだと思いますし、
あと多分 2,3 年ぐらいしたら、はい、もうシンギュラリティ行くって言われてますからね。
もともと2049年とか、
そうです、
そんなお話があります。
それはチャット GPT が出る前の話ですよね。
なるほどなるほど。いやしかし出てきて2年ぐらいのサービスが、
そうです、
世の中をこれだけ変えてしまったと。
人類史上最速でもう何億人ユーザーを獲得したアプリだって言われてますよね、
うんうん、
でそれが言語のボットだったっていうのがすごいですよね、
うん、そうですね。先ほどのあれですよね、あのいわゆる今日生成 AI 最前線ということであのお話をお聞きしてるんですけども、あの横山さんの描かれる未来像みたいなお話の中でですね、
はい、
まあ、生成 AI きっとこんなふうに使われていて、うん、あとは、まあ、あの今のビジネスの領域、
うん、
まあ、あのロボットもいろいろ開発されておられますし、まあ、いろんなご展開がある中でですね、あの将来に対してあの今どのようなあのご見解というかですね、これから、まあ、さっきのあのアナログが価値を持つという話も大変、うん、リスナーの皆さんからすると興味深い話かなと思いますけども、まあ、いくつか お気づきになられることを教えていただけるとありがたいです。
あの働き方絶対変わりますね。
働き方、
うん、当然やっぱりそのこの 2,3 年でほぼどのジャンルどのタスクにも専門家の人たちがかなわないところのレベルに行ったときに、 今まで専門領域で取ってた仕事で今までの対価を得られなくなると思うんですよ、
うんうん、
そうするとやっぱりそのもっとこの先行くと、じゃあ ASI っていう超知能と言われてる、
はい、
これ10年後来ると言われてるんですけ ど、
なるほど、
もう人間が到底できないところの知識を得たときに、
はい、
じゃあ今の仕事がありますかって話になってくると思うんですよ。今の仕事がありますかっていうよりかは、もう今までは なぜこの答えが出てきたかということに対して解くプロセスを大事にしたんですけど、いわゆるもうそれすらいらなくなって解とか解くとかっていうのを無視して答えが正しいからそれでいいじゃんという価値観になってくるんですよ。
なるほど。
これはすごく興味深いなという目線で見てますね、
うん、いやでも私もこの2年で働き方は、うん、本当に変わりましたね。作業効率が圧倒的にいいんですよね、うん、だからやっぱり、まあ、まだ使ってる人ってなんか 10% とか 20% とか、まあ、いろんな数字ありますけども、うん、やっぱりまだ少ないと思うので、やっぱりいろんな職業で多分いろんな使い方があると思うので、これはでもぜひね、ちょっと有料プランに入ってね、使いこなしてほしいんですよね。そうしてくると、多分自分なりの使い方があるし、多分あと、AI も今、チャット GPT とか、パープレキシティとかが出始めてきてますけど、多分あと数年後してきたら、多分、例えば市場調査に特化した AI だとか、なんかどんどんどんどん、それぞれニッチな AI っていうのがどんどん登場してくるんじゃないかなって気がして
ます、ね。できます、はい、
うんうんうん。そうですよね。そんな中では先ほどもちらっとお話をさせていただいたんですけども、うん、そのロボットコンサルティングとして、まあ、今取り組んでおられる領域、うん、先ほどご紹介いただいた話、うん、あとあれですよね、あの e ラーニングの研修で研修やられたりとか、はいはい、そのあたりもあれなんじゃないですか、相当あのお客様からの、
それはなぜ取り組んでるかっていうと、やっぱりその最先端の技術っていわゆる一般の人があのリテラシー高くないとなかなか使いこなせなかったりするじゃないですか、
はい、
その部分をその e ラーニングという動画視聴の形で分かりやすく解読してもらって、で AI に慣れてもらうっていうサービスをやってるって感じですね。
あ、なるほど、はい、なるほど、
はい、あとまあ今まあ AI も発達してきて技術もできて、まあ事業としてこれからこう拡大していくっていう時に、私がちょっとすごい気になっているのはやっぱり組織作り、ちょっともう AI からずれてきますけど、会社として、しっかりとしてこう事業をこうやっていく上において、やっぱり組織作りってすごい大事だと思うんですけど、急激に今多分短期間でこのロボットコンサルティングも成長してると思うんですよね。資金調達も順調に来て、うんうん、おそらくその辺の強化を図られていると思うんですけれども、うん、その組織作り人材獲得っていうところではなんかどういうお考えでやられてるんですか。
僕会社の組織作りってなんかすごく宗教っぽいなと思ってるんですよ。そのいわゆるその
夢とかロマンとかそういうのに共感するみたいな。
なぜあれが例えばそのどの会社でも理念があるのかっていうところですね、大きな会社では。これは本当に宗教にすごく近くて、でなおかつその会社って従業員が10人の時とか従業員が30人の時、じゃあ従業員100人の時って同じ問題が起きてくるんですよ。でなぜかわからないんだけども、同じような問題が起きて、で事業内容は違うけど、いわゆるその問題に対してじゃあトヨタのいわゆる方式を人事評価をやり方を当てはめたらうまくいくみたいな、物流でも飲食でも他の業界でうまくいくみたいな、いわゆるその人ってこういうことにつまずくんじゃんとか、人ってこうだからうまくいかないんだっていうのがある程度データになってるんですよ。
なるほど。
だから一部 AI も多分それを学習させることに成功したとしたら、別に人間やらなくても AI が管理してくれて、社長も AI いらなくなる時代が来るんじゃないかなと思いますね。
それすごい楽ですね人の管理もやってくれて、あと心のケアとかも
どんどん DX になっていくじゃないですか。 DX になっていって、あとはそれをいじる人間がアナログなだけの話であって、まあじゃあ実際人間がやってることっていうのは本来やってた DX から管理業務になっていくわけじゃないですか。だから社長を管理するのは実は本人なんだけども、実は社長の DNA とか社長のデータを作ったいわゆるボット型の AI 社長が活躍する時代が来るんじゃないかなみたいな、
は
い、
あ、なるほど。数年前に生成 AI が出てきた当初よく言われてたのは、例えばコンサルティングの業界だと これまではやっぱりマネージャーの仕事がすごく重要だったんだけども、と、生成 AI がやや苦手としてると当時言われていた、現場で起きている事象を人間が集めてくる、そういう情報がこれからより価値を持つ時代になると、そういう論調でいろいろ言われた時代が2年ぐらい前にあったと思うんですけども、そのあたりの話で今現状をご覧になっていてどうお感じになられるでしょうか。
だからその生身のデータで、本当なかなかデータを取っても、なかなかそのデータがやっぱりその利活用できない領域もあると思うんですよね。例えば株式市場を、じゃあ例えばデータで予測したとして、みんながその株を買い続けた結果、とんでもない乱高下が起きたりとかして、逆にそのバランスが崩れちゃったりするとか
って、
あり得るじゃないですか。だからそこに対してデータを取っても意味があるのかなという時、あと天気もそうですよね。天気もデータ化するのかって言って、じゃあ天気が当てられるのかっていうと、そのデータを取っても意味ないと思うんですよ。だから、あの天気予報で意外と最後まで残るんじゃないかなみたいな。
なるほど。なるほど、なるほど。
これ、まあ今、いろんなサービスも立ち上げ始めてると思うんですけど、ロボット弁護士以外だと、あと今、どういうサービスをこう増やし始めてるんですか、
ね、ロボット弁護士の今、サービス拡張しようと思ってるんですよ。
もうそこに結構集中をされていく
って感じですか。そうですね。やっぱりその、法律事務所に行くのめんどくさくないですか。
めんどくさいし、ハードルが高い。
高いじゃないですか。で、その嫌なこと相談しに行かなきゃいけないし、正直その土日休みとかきついじゃないですか、はい、困ってんのに。そこはやっぱりその AI で補ってもらって、で瞬間も法律家につなぐことができたら、もう手続きがデジタルで完結するんですよ。
でもすごく一般に、使う我々側にとってはすごくいいあれだなと思うんですけど、これ法律上その弁護士じゃない人が、要は AI がそれをこうなんか受け答えするっていうのは OK なんですか。
それ弁護士72条の罷免法っていう法律があるんですけど、弁護士バッジを持った人じゃないと法律相談が、法律のプロの行為をやっちゃダメだみたいな、あるんですけど、そこは僕ら無償提供するんですよ、法律相談に関しては。有償じゃないんですよ。そうするとそこには引っかからないですよね。
なるほど。でもそうするとマネタイズポイントは、
そこでマネタイズしないですよ。
なるほど、はい、無料で使ってもらって、
GPT もそうじゃないですか、はい、GPT もほぼ無料で提供してるじゃないですか、はい、で一部を有料化しますので、だから本当にいいサービスとかって、ソーシャルメディアもそうだと思うんですけど、やっぱりある程度無償で必要だから広まっていってくるんですよ。
それは使うな。だって無償で相談に乗ってくれて、しかも正確、かなり正確なわけですよね。
だおじいちゃん弁護士なんて、例えばね、今のその削除請求の話とかSNS の問題とか聞いて分かんないですよ。どうやって問い合わせするのって逆に教えてくれって言われます
よ。そうですよね。インターネットにね、変なもの書き込まれて、それどう削除するのかっていうのは。確かにそれが無料で、でもそれってどこでこう利益を得るんですか。それ例えばそこで最終的には弁護士が必要になるから、そこをつなぎ合わせてそこから
そうです。まだ言えないやり方がいっぱいあるんですけど、これを無償で提供することによって、今まで相談しなかった新しい層が出てくると思うんですよ。過去のデータでいわゆる9割が泣き寝入りで1割しか相談してないんですよ。その9割を僕ら取りに行くって形なので、
なるほ ど,
どうしても生身の弁護士に行きたい人っているじゃないですか。
なるほど、そうですね、
で繋いでいって、でここはどんどんどんどん勝手に仕事増えるよねっていうふうに弁護士さんに登録してもらって、弁護士が広告収入を取っていくというやり方です。
しかもその9割すごそうですね。
パイがすごそう。
すごそうです。もう今までやっぱり弁護士と接点がある人って本当に一握りじゃないですか。あと金額的な部分とかもあれですけど、それが安く抑えられるとか気軽にできるようになると、本当ちょっとしたことでも相談できるようになるんで、なんかこの市場はすごく伸びそうな気がします。私は使いたい。使いたい。
そうですね。やはり一見するとブルーオーシャンに見えるという考え方なのかなと、いうふうに思います。ありがとうございます。今回生成 AI 最前線というタイトルがついているんですけども、生成 AI の飛躍によってですね、これからチャンスが生まれる業界とか、サービスとか、横山会長が注目されておられるビジネスとかがあればぜひ教えていただきたいです。
これなんか逆に言うとものすごいシンプルだと思ってて、AI って完全デジタルじゃないですか、なので正直その AI を使ってっていうよりかはもうリアルを極めた方がいいと思ってるんですよ。
なるほど。
リアルでしか残らないものですよね、リアルでしか残らないものっていうのは、例えばもう海辺でやっぱり暑い中に海の上で飲む生ビール最高じゃないですか、この生ビールが缶ビールでどんだけその メタバースで映像を作ったとしてもやっぱり太陽の日差しをカンカンに浴びて氷が入ってキンキンに冷えたグラスで飲む生ビールには絶対デジタルができないんですよ、
うんうんうん、
ってことはやっぱりそのリアルな感動は絶対リアルでしか味わえないっていうのが残り続けるんですよね。そうすると僕が今注目しているのはそのリアルの中で言うとマタギ、
マタギ、はい、
いわゆるクマの問題とかっていうのが、はい、今結構その出没してるじゃないですか、
はい、
でこの間なんかニュースで見ましたけど、あの民家にクマがガラス割って入ってきておじいちゃんおばあちゃん夫婦が襲撃されたみたいな、強盗だみたいになっちゃってるんですよ。
本当ですね、う
ん、だからそういう部分考えるとやっぱり若者がもっとデジタルに飽きちゃってリアルに若者改革で指導に行くとか新しい仕事出てくると思うんですよ。例えばその指導した人に賞金をかけるとか、
うんうん、
ベッティングするとか、サバゲーのいわゆるそのクマのいわゆるクマのゲームみたいな形ですね、はい、
なるほど、うん、もうそれは生成 AI が進化すればするほどリアルの価値が上がっていく世界観というのがあるんじゃないかという。
それは AI でその対処法を教えてくれたとしても解決はしてくれないですからね、
うんうんうん、
はい、
なるほど。いやいやいや、もう
本当に逆に何が残るんですか。
私はもうやっぱアナログ的なものですね。でそれ以外はもう大部分が AI でできるようになるんだろうなっていう気はしますね。だからそれをやっぱり考えて仕事のやり方とかジャンルっていうのをちゃんと考えていかないと、本当2年3年後どうなるかっていうと、でそこであやばいついていけなくなったっていうふうになったらちょっと遅いので、だからやっぱり今からでも遅もうちょっと遅く なりつつあるかもしれないですけど、とにかく触る、使いこなす、新しいものが出たらやってみるっていうのはやっぱりこれからのビジネスにとっては大切なポイントかなと思います。
なるほど。最後に1点だけ、2年前ご出演いただいた時に、はい、まあ、メタバース関係のお話もいろいろご教授いただいたんですけども、うんうんうん、メタバースというものに対して今どんな
メタバースっていうとなんか売れなくなったおもちゃみたいなちょっと言葉の表現に聞こえるじゃないですか、うん、僕は今それをデジタル国家って呼んでるんですよ。
なるほど。
次も AI がどんどん進むほど次デジタル空間がどんどんどんどん拡張していくと思うんですよね。そうしていくとそのもうウーバーとかももう皆さん平気で使ってますけど、あれってもう半分メタバースみたいなもんじゃないですか。
ああ確かに確かに確かに。
だからまあ裸眼で見える最近 VR とか出てきてるんですよ。
はい、
裸眼で、
裸眼の VR、
はい、じゃ裸眼で見える範囲をどんどん拡張させていく作業だと思うんですよね、
はい、
次 AI も多分 AI でできる領域をどんどん広げていく作業だと思うんですけど、うん、この技術が融合したときにもうデジタル国家みたいなものができてきます。ボーダレスを超えた、
うんうんうんうん、いや将来に向かって今日はですねワクワクする話をいっぱいですね聞かせていただきました。いやまたまたお尋ねしたいことがたくさんあるんですけども、あっという間の時間でございました。ということでですね、今日はですね、株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長の横山秀俊さんにお越しいただきました。横山さん、ご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日はですねコンパクトに、不老不死ビジネスについてご紹介したいと思います。まあ世界中の投資家であったりお金持ちであったりがですね不老不死ビジネスに、まあ、熱い視線を浴びせているという話なんですけども、ちょっと最近のトピックスをですねお話ししておきたいと思います。毎年9月にスイスですね。いや実は国際会議の面白いのは大体スイスで行われるという定説があるんですけども、長寿分野、そうですね、不老不死に関わるテクノロジーに関して世界中の投資家とかオピニオンリーダーが集まって毎年9月の下旬にスイスで議論しているのが、ロンゲビティインベスターズといって世界長寿投資家会議ですね。今年のゲストスピーカー2024年はですねハーバード大学の医学部の先生とか言われてましたですね、まあ、いつの間にかすごくビッグイベントになっているので、この皆さん、世界長寿投資家会議でどんな技術が取り上げられているかというのはですねぜひぜひYouTube とかですね SNS でもいろんな情報が発信されてます。日本ではまだまだあんまり知名度がないような気がするんですけども、まあやっぱり世界から情報を取ってジャパンのビジネスに生かすっていうのはやっぱりこれ非常に重要なポイントだと思うので、ぜひぜひチェックなさってください。これが1点です。今日はもう一つ紹介しております。はい、 まあ、実は今年に入ってから非常に注目されているのがブライアン・ジョンソンというですね、起業家投資家の方です。この方が主催しながらですね、はい、ドント・ダイ・サミット、つまり死なないためのサミットというのをやっていて、あのアメリカの各地でいろいろ展開していて、最近あれですかね、サンフランシスコで行われたんですかね。あとアジアではシンガポール
ですね。そうですね、なんかこのあたりはもう世界中でなんかこのようなイベントだとか、やっぱり富裕層みんな関心高いですよ。
そうですね、富裕層が今一番あのお金を振り向けたいのは多分この分野なので、それでいくとこのブライアン・ジョンソンという人はすごくてですね、はい、毎日あの健康診断やってます。で1日に100個以上のサプリメントを飲んで老化しないようにですね、この人が何歳まで生きるんだろうみたいなことは非常に注目で、このドーンと大サミットというのもですね、皆様方、まあ、ぜひですね、よろしければネット等でチェックしていただいて、サイトを見るとすごく面白いですよ。何が面白いかというのは見てのお楽しみという感じでございます。ということで今日はあの不老不死にまつわるですね、トピックをですね、ご参考までに、まあ、せっかくなのであのご紹介したんですけども、まあ、やはり今後ビジネスを見る観点でですね、あの総ミラ総研的に今日ご紹介しておくと、日本でこれから劇的に伸びるビジネスは当然生成 AI が新しいビジネスを、今日横山さんのお話を拝聴していても皆さん分かっていただける通りですね、生成 AI に絡んであの様々なビジネスが登場する、まあ、それが一番星だと思います。そして不老不死ビジネス、まあ、ヘルスケアビジネスとかつては言われていて、いずれ不老不死ビジネスと言われるようになると思いますけど、中長期で見て最強の成長産業になる可能性は十分秘めていると思います。あとはこういうあの投資家向けのイベントは増加の一途。そして、はい、日本経済新聞2024年10月2日付の紙面でも先ほど紹介したドントダイサミットとかブライアン・ジョンソンさんの話というのを取り上げて、あの特集的なものを組んでいるので、まあ、ぜひこれ必読です。もう一回言います。日本経済新聞2024年10月2日の紙面でございます。ぜひチェックなさってください。タイトルはテックの都サンフランシスコ、高まる不老不死への野望と、そんなタイトルです。そしてですね、今日横野さんの貴重なお話を拝聴したんですけども、 AI ロボットの関係性も不老不死ビジネスにはいろいろ影響が大きいんじゃないかと、そんな見方をしております。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は10月24日の木曜日です。次回を迎えするのはですね、ダゾーンジャパン最高経営責任者の笹本優さん、笹本さんをお招きしまして、笹本さん最近ですね、イーロンショック元ツイッタージャパン社長が見た破壊と創造の215日というですね、もう必読本を出されているので、まあぜひですね、あのその本の内容などにも伺いながらですね、あの皆様と一緒にですね、時間を過ごしていきたいなというふうに思っています。あっという間にお別れの時間でございます。ということでですね、今日は株式会社ロボットコンサルティングの会長ですね、横山さんをお招きしていろいろお話を伺いました。生成 AI のことをいろいろ考えているとワクワクする未来をたくさん感じます。あ、いかがでしょうか。あの、なんか何か一言最後にですね、メッセージをいただけると嬉しいです。
いや、もう皆さんガンガン生成 AI 使って不老不死になりましょうって感じですね。
まあでも本当触るっていう、本当
に、はい、もうそこ、
そうですよね、
まずそこ、あ、そうですね、まあ、普通にスタンダードで使われていくツールになるわけですから、そうやって考えていくと、あのもうまさに横山がおっしゃった通りにですね、あの触っていくと、そうですね、まあ、そういう意味では、あの日本は最初生成 AI 出てきた時に、あの使ってる人が世界で3番目に多いとか言われてたのが、うん、今はむしろ使ってる人が少ないと言われる国になってしまったので、うん、これから期待したいですね、うん、
はい、
はい、ということで横山さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、本日お届けしましたのは私菊池健二と
大野康則でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。